市長と語ろう。今日のお客様は、1月7日に行われた成人式で新成人代表として出席された松村響さんです。松村さんは初倉南小学校、初倉中学校、島田高校と卒業され、現在は常葉大学教育学部に通っています。そこで今回は、成人の日を迎えて新成人に聞くというテーマで語り合っていただきます。
こんにちは。
こんにちは。
はい。松村さんは私の自宅の近くに住んでて、同じ地区出身なんですよね。
はい、
はい、今日はよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
はい。お名前は響さんっておっしゃるんですよね。
はい、
素敵なお名前ですけど同じ年代の方に、この響さんは結構いらっしゃいますか？
私の友達は今まで一人しか会ったことがないです。
うん、そうですか。お父さんとお母さんが本当に思いを込めてつけてくださった素敵な名前ですね。
うん、ありがとうございます。
今日は新成人に聞くということですので、若いフレッシュな、ね、意見を聞かせていただけたらなと思います。
はい。
で、この放送は成人式のちょっと前に録音ということなものですから、成人式を控えてですね、どんなお気持ちでいらっしゃるのか聞かせていただけますか？
はい。ずっと島田市の学校に通っているんですけれども、やっぱり久しぶりに会う友達がたくさんいるので、うん、友達に会うのが楽しみというのがまずは感想ですね。
はい。当日は着物を着られるんですか？
はい。
そう。お父さんとお母さんが選んでくださった？
自分で選びました。
自分で選びましたか？はい。そう。じゃあ、秘密かもしれないけど、色だけでも教えてくれますか？
色はブラウンです。
ブラウン？
はい。
あ、そうですか。じゃあ、柄で見せるというお着物ですね。
はい。
楽しみです。はい。初倉南小学校を卒業して、そして初倉中学校、そして島田高校を卒業して、今は常葉大学の教育学部で障害学習、障害スポーツ専攻ということですけど、
はい、
将来の夢はどんな夢なんでしょう？
将来は、体育の先生になるのが夢です。
あ、そう。はい。体育って言ってもいろいろなスポーツ競技がありますよね。
はい。
何が得意ですか？
小学校からずっと、今もバスケットボール部に所属しています。
そうですか。バスケットが得意なんだ。
はい。
先生になろうと思ったのはなぜ？
そうですね、小学校の時から私は学校の先生になろうって決めてるんですけども、うん、やっぱり小学校の時に学校が本当に楽しくて、もう夏休みとか冬休みとかも本当にいらないぐらいすごい楽しくてっていうのもあったし、あとはやっぱり担任の先生に助けられたことがたくさんあって、そんな先生に私もなりたいなって思いました。
そうですね。やはり人生の出会い、特に学校の先生とかね、会社に勤めたら上司とか、そういう素晴らしい出会いがあって、ああいう人になりたいって思う人に出会えるって素晴らしいことですよね。
はい。
教師になる試験を受けなきゃいけないのでね。
はい。
どんなことを日々勉強してらっしゃるんですか？
障害スポーツなので、やはり体育の授業はあります。水泳だったりとか武道とか球技とか、いろんなスポーツを体験して、で、体験するだけじゃなくて、子どもたちにどのように指導したらいいのかとか、そういう授業があるっていうのと、うん、あと座学ではやっぱり体の仕組みであったりとか、あとは障害学習学科なので、障害学習っていうのは生涯にわたってこう学習し続けれるっていう意味なんですけど、それは何かとか、そういうものを勉強をしています。
そうですね。はい。多分教え方とか教授法だとかね、いろいろな教師になるためのカリキュラムもあるんだろうと思います。
はい。
じゃあ武道とかもある程度基礎的なことはできるんですね。
そうですね、教えていただきました。
すごいな。まあ、障害学習というのはもちろんスポーツもありますけれども、さまざまな意味でね、人生を豊かにするのに障害学習は必要なものだと思っているんですね。
はい。
障害学習とか文化とかいうのは生きるためにどうしても必要なものではないかもしれない、うん、ね。 だけれどもビタミン剤のようにね、それがあるとその人の人生がもっと豊かになったり、笑顔があふれたり、こう生きがいになっていくような、そういった障害スポーツや趣味に皆さんが出会えるといいなと思います。
はい、
同じように思います。
はい、思います。
はい、ありがとうございます伺いましたら、もう一つの夢はできたら海外青年協力隊にも参加して、海外の子どもたちにも体育やバスケットの楽しさ教えてあげたいということも伺いました。それも夢ですか？
はい、いつかは海外の子どもたちにもいろんなことを教えてあげたいなって思います。
そうですか。行きたい国とかあります？
行きたい国がこれというものはないんですけれども、日本は素晴らしい教育じゃないですか。だけどやっぱり海外はしっかり教育が行き届いていないところがたくさんあると思うので、そういうところに行きたいなって思います。
はい、市長もね、ずっと昔ですけど7年間もインドネシアのジャワ島というところに住んでました。学校は午前と午後と2部制で、子供が多いからね、だから学校午前と午後に分けなきゃいけないの。そうすると体育だとか音楽だとか家庭科だとか、そういう科目はないんだ。本当に勉強のところだけ教えて、早く朝早くから学校始まって、午前の部が終わった人はもう帰る、午後の部の人たちがまた登校してくるっていう、そういう、国に暮らしてたことがあって、スポーツの楽しさや芸術の楽しさ、絵を描いたり音楽を楽しむことも含めてね、やっぱり教育ってとても幅広いもの、大事なものだなってつくづく思ったことがあります。海外のそうした子どもたちがね、響さんの影響でバスケットでオリンピックに出るような夢を持つとか、そんな、若い子どもたちへ夢を与えられるような仕事ができたらいいですね。
はい、
はい、ぜひその夢も2つ叶うといいなと願っています。はい、
ありがとうございます。
はい、ところで、響さんは生まれてからずっと島田に住んでらっしゃると伺いましたけれども、
はい、
ずっと住んでいて、島田の印象ってどうですか？
島田の印象と聞いて、パッと思いつくのはやっぱりそのお茶であったりとか、
はい、
みかんとか、そういうものになってしまうんですけども、はい、私が一番感じるのは、やっぱどこの学校に行っても、やっぱ先生方とか友達とかとやっぱり地域の方がすごいあったかい人たちばかりだなということが一番感じます。
はい、私もね、島田の一番の自慢はここに住んでる人たちの温かさだと思います。お茶も一番の自慢だけどね、でもそのお茶のおもてなしもね、ここに住んでる温かな人たちがいるからこそなんです。で、世界中を巡ったり、日本も北海道に住んだり、九州に住んだりね、生まれたところは福島だし、育ったところは東京だし、いろんなところを巡ってこの静岡に着いた私は、やっぱりこの町の皆さんの温かさや優しさは日本一だと思う。それからこの地域が持っている資源、観光の資源もそうだし、自然の環境もそうだし、いろんなものがね、尊い価値のあるものと思える。だからね、今それにかけて市長やってるんだよね。で、そういう町の素晴らしさをですね、若い人たちにもぜひ自ら発信してもらいたいなって思ってて、今響さんが島田はいい町だって言ってくれたことがしみじみ嬉しく思います。普段はどんな生活してらっしゃるんですか？
普段は、やっぱり学校に行って、部活がある日は部活をやって、土日はの夜はほぼアルバイトをしています。
島田の小中学校の先生方、本当に一生懸命教育をしてくれて、島田型の教育、いわゆるたくましい心と体を作っていく。学力はもちろん大事だけど、それは健全な心と体に宿るって思ってますのでね、学校が楽しいって子どもたちにみんながそう思ってもらえるような学校を作っていきたいなって思っています。 ではですね、もう一つ教えていただきたいんですけれども、今はご実家から大学に通っているそうですよね。
はい、
島田市の現状、まあ、ここから常葉に通っているということで、学校のある町と比べたり、あるいは島田市についてこんなふうにしたらもっと町が活性化するんじゃないかなって思うようなね、アイデアとか気づきがあったら教えてもらえますか。
はい、
どうだろう、まあ、人もあったかいし自然も豊かだし、ここに住む幸せを感じてくださっている方たちは大勢いると思うんですけれどもね、例えば若い人たちがもっと魅力ある島だって思うとしたら、どういうところが要素なんだろう。
と私が思うのは、島田市は空港から近いじゃないですか、はい、ってことはやっぱり海外から島田市に来る人がたくさんいるのかなと思うんですけれども、はいはい、やっぱり海外の人とその島田市の人たちがもっとこうコミュニケーションを取れるというか、島田もすごいもちろんいいんですけど、島田市民だけじゃなくて、海外の人たちもこの島田市に行きたいって思えるような工夫をしたらいいんじゃないかなと思いました。
そうですね。空港の新しいターミナルもね、今年の秋に完成するんです。で、これまでの空港のターミナルは国際線専用になって、新しいターミナルが国内線専用になります。そうすると1時間に飛ばせるですね、便数も今の倍以上になるのかな。ですからたくさん海外からもお客様来てくださると思うので、そういった方々が交流する場、そして観光でこの地域に留まっていただける場を作る、それが大事かなと思いました。
はい、
つい昨年の12月ですか、台湾にですね、実は島田を売り込みに行ったんですね、大井川鉄道を使っての旅を売り込みに行ったんですが、と同時に若い人たちに島田に来ていただいて、この静岡県に来ていただいて、富士山もお茶もそれから美味しい食べ物もたくさん の観光名所もあるのでね、そういったところを巡って歩いて、例えば修学旅行にね来てもらったら、また日本に来たいって思っていただけるんじゃないかなとか、そんなことをですね売り込んでまいりました。ぜひまた響さんも海外に出るようなことがあるでしょうから、どう、行ったことある、海外
と修学旅行で台湾にしか行ったことが
ない。台湾に行ったんですか。はい、そう、台湾どうでしたか。
台湾すごい楽しかったです。
そう、はい、台北とか北の方ですかね、南の方にも行ったのかな。
全体的に
回らせてもらいました。全体を回ったんですね。はい、じゃあ高速新幹線にも乗りましたか。高速
鉄道、新幹線は乗ってないです。
そう、はい、日本の新幹線が走っててね、乗っていると日本にいるのか台湾にいるのかわからないぐらいぜひ多くの方々に、この静岡県島田市に来ていただけるようになるといいなというふうに思っています。私は響さんのような、若い人たちに選ばれる町、島田を作りたい。そしてね、若い人がとどまってくださる町には若い男の人は自然に寄ってくるんです、ね、だからターゲットは若い女性かな
、
ね、若い女性が島田っていいねって思っていただける町になったら、それはもうたくさんの若い人たちが寄ってきてくれる町になれるのでね、ぜひこれからもいろんな意味でご意見を聞かせていただけたらありがたいなというふうに思います。
はい、
これからもまた町のどこかで会えるかもしれません。
はい、
ね、響さんの素敵な笑顔楽しみにしています
、はい、
ね、20歳になった自覚を持って本当に素晴らしい女性に育っていただきたい、
はい、
学校の先生になる夢もしっかり実現してくださいね。
はい、
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は染谷市長と松村響さんで、成人の日を迎えて新成人に聞くをテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。